御言葉に耳を傾けてまいります。本日の聖書箇所はローマ人への手紙第2章17節から29節になります。ローマ人への手紙2章17節からお読みいたします。あなたが自らユダヤ人と称し、律法を頼みとし、神を誇り、御心を知り、律法から教えられて大切なことをわきまえているなら、また律法のうちに具体的に示された知識と真理を持っているので、目の見えない人の案内人、闇の中にいる者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師だと自負しているなら、どうして他人を教えながら自分自身を教えないのですか。盗むなと説きながら自分は盗むのですか。姦淫するなと言いながら自分は姦淫するのですか。偶像を忌み嫌いながら神殿のものをかすめ取るのですか。律法を誇りとするあなたは、律法に違反することで神を侮っているのです。あなた方のゆえに神の皆は異邦人の間で汚されていると書いてある通りです。もしあなたが律法を行うなら、割礼には価値があります。しかしもしあなたが律法の違反者であるなら、あなたの割礼は無割礼になったのです。ですから、もし割礼を受けていない人が律法の規定を守るなら、その人の無割礼は割礼とみなされるのではないでしょうか。体は無割礼でも律法を守る人が、律法の文字と割礼がありながらも律法に違反するあなたを裁くことになります。外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また外見上の体の割礼が割礼ではないからです。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼だからです。その人への称賛は人からではなく神から来ます。説教、心を求める律法と割礼、松永牧師です。
先週の木曜日の午後に SNS で No War Peace Ukraine の文字を目にして、ああとうとう始まったのかという思いで、まあ、すぐにテレビをつけると、ロシア軍がウクライナへの侵攻を始めたとの一報が報じられていました。木曜日の午後、今日もですけれども、大変美しい、雲一つない、そんな青空の広がる、かたや平和であるこの日本のように、日本、しかし同じ空の下ではこうウクライナではこう砲撃が鳴り響き、兵士、民族、子どもたちが命を落としている。市街戦はないと言いながら、しかしその市街にも大きな影響が及んでいる。戦争が始まったということを想像しながら、こう木曜日からこうやはりこう祈る日々となりました。メディアを通してさまざまな状況を見ることができます。その中でこうウクライナのキリスト者たちが地下鉄の入り口のようなところで集まって、そして賛美を捧げている様子を見ました。5人10人ではなくて、本当に30人40人50人かなりの人数がそこに集まって、皆が手に聖火でしょうか、見ながら賛美をしていました。彼らはこの日曜日、どこでどうやって礼拝を捧げるのだろうか、集まることは難しいだろうか、バラバラだろうか、彼らの牧師たちは一体どこで何をするのだろうか、そういうことは私たちには計り知ることができませんけれども、今戦火の中で それぞれの場所で祈りを捧げ、礼拝を捧げているウクライナのキリスト者の上に、またウクライナの人々の命が守られるように、この事態が収束するように、私たちも主に祈り続けていきたいと思います。私たちはローマ人への手紙をここまで少しずつ共に読み進めてきました。一章の後半では偶像礼拝に陥っている異邦人の罪を告げて、二章の前半ではすべて他人を裁く人の罪を告げる。そして今日の箇所では明確にパウロはユダヤ人を挙げて彼らの罪をこう告げています。あなたが自らユダヤ人と称している、そして自らを目に見えない人の案内人だ、闇の中にいる者の光だ、愚かな者の導き手なのだ、幼子の教師なのだと自ら自負している。ユダヤ人と称しこのように自負する、彼らが大変自信に満ち溢れている、そんな姿が浮かび上がってきます。どうしてそんなに自信に満ち溢れているか。それは彼らには確信があるからです。神の律法は正しいという確信。神の律法は神の御心を知らせ、何が善であり悪であるか、何が本質的なことなのかを教えている。それは確かなことでしょう。しかし問題はその後で、彼らは自分たちユダヤ人がその神の律法を守り行えているという確信、そこから生まれてくる自信に彼らは立っているわけです。油断大敵なんて言葉もありますけれども、こういう確信とか自信というものは実に人にとって、キリスト者にとっても大きな落とし穴となります。一人の説教者がこのようなことを述べていました。どういう人が信仰に入りやすいと皆さんは思うか。知識がある人か。人生経験のある人か。違う。じゃあ逆にどういう人が信仰に入りづらいか。頭のいい人か。趣味の多い人か。違う。この説教者はこう言います。もし信仰に入りにくい人がいるとするならば、それは自分は正しいと思っている人であります。自分が正しいと思っている人は信仰の道に入りにくいというんです。なぜか、その人は神の御前でも自分の正しさを誇るからだ。神の御前で自分をへりくだらせることを知らない。そういう人は神を求め、神に頼り生きる、そういう信仰生活はできない。ユダヤ人たちは、自分たちは神の民であり、私たちは神に近いんだと自信を持って、確信を持って、もう非常に大きな気持ちを持っていたでしょう。しかし、こういう間違った自信、確信を持つ人が、むしろ神から遠いのだ。パウロは、口では神を崇め、口では神に従うと言いながら、自らのその律法の行いに確信と自信に満ち溢れる彼らを指して、あなた方は律法に違反しているぞとこれから語っていくわけです。どうして他人を教えながら自分自身を教えないのですか。盗むなと説きながら自分は盗むのですか。会員するなと言いながら自分は会員するのですか。偶像を忌み嫌いながら神殿のものをかすめ取るのですか。ちょっと驚くような言葉をパウロはここでユダヤ人に告げています。先週もお話ししましたけれども、ユダヤ人というのは大変律法の言葉を厳密に守ってそれを行おうとする人たちでした。そんな彼らが盗みをしたのか、ましてやそんな彼らが会員を犯したのか、そんな彼らが偶像礼拝をしたのか。 ここは分かれるところで、聖書の仲介者によっては、彼らは実際そういうこともしたんじゃないかと。隠れたところでしたんじゃないかと。もちろんそういうこともあるかもしれない。けれども、ここでパウロは、彼らの隠れた行いを見ているのではなくて、パウロは彼らの心を見抜いてこう語っている。かつて主イエスが律法学者パリサイ人たちの心を見て語られたように、パウロも心を見てここで語っている。主イエスはマタイの福音書の23章で、律法を守り行う律法学者たちの偽善を厳しく指摘されました。こう言っています。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人。お前たちは白く塗った墓のようなものだ。外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れでいっぱいだ。同じように、お前たちも外側は人に正しく見えても、内側は偽善と不法でいっぱいだ。主イエスは律法学者たちの行い、その外見は白くきれいに塗った墓のように、まあそれはきれいなものかもしれないけれども、その内実は、それはその心は偽善と不法でいっぱいだ。どんなにお墓の表面をきれいに仕立て上げても、その中にあるものはやはり死んだものの腐敗した体と、また骨である、汚れである。律法学者たちの心はそのようなものだ。主イエスはここで律法学者たち、パリサイ人たち、何を問うているのか。それは心を問うている。神の律法は何を問うているのか。それは心を問うている。パウロも同じように心を見抜き、心を問うている。彼らは律法の文字通りに、その言葉の通りに、その体を従わせて、一見すると守り行っているように見える。人の目から見れば、あの人は律法を守ってるな、さすがパリサイ人、さすが律法学者、さすがユダヤ人と見えたかもしれない。しかし、それだけで終わってしまった。彼らは、その心というものは無視して、人の目にしっかりやっているようにすればいい。その文字通りにすればいいに終わってしまった。律法は何を求めているか。心を求めている。神は何をご覧になっているか。心をご覧になっている。しかし彼らはその心を無視し、その心をおざなりにしている。彼らの手は何かを盗むことはしない。彼らの体は姦淫を犯さない。彼らは偶像を拝んではいない。そういう手はない。けれども、彼らの心は何かを盗み、彼らの心は何かを勧誘し、彼らの心は立法を偶像を拝んでる。結局あなた方は神の立法に違反している。それは罪であると、パウロはユダヤ人に告げるのです。一体神の律法とは何であるのかということは、いつも教会が問うてきたことです。キリスト教会がその歴史の中で、たくさんのこの神の律法の役割とか目的について解説する文章を記してきました。私たちも祈祷会でハイデルベルク信仰問答、一つの信仰問答を学びました。カテキズムも開きました。他にもいろいろあるんですけれども、その中の一つに、ジャン・カルバンという人が記したジュネーブ教会信仰問答というのがあるんです。で、このカルバンという人が記した信仰問答においても、律法とは何か、律法の役割、目的は何かということが問われている。カルバンはここで、律法の務めというのは、二つあると言っています。 一つは、神を信じようとしない人々には、その律法によって照らし合わされ、照らし出され、自らが神の前に言い逃れできない罪人であるということを知らせる務めがある。こういう神の戒めがある、律法がある、あなたはこれにかなっているかと問われたときに、かなっていない。ならば、あなたは罪に定められている。あなたは裁かれるのだという、これが一つの務め。もう一つは、神を信じる人々にとっては、またちょっと違った務めがあるんだ。少し長いんですけれども、引用します。第一に、彼らは自分の行う技によっては、義を獲得し得ないということを律法から学ぶとき、こうしてへりくだりを教えられ、これがキリストのうちに救いを尋ね求める真の準備となります。まずへりくだりを教えられる。第二に、律法が彼らの果たし得る以上のことを要求する限り、彼らは駆り立てられて、主なる神から力を祈り求めざるを得なくされ、同時に彼らに常に負い目を負うことを思い起こさせ、思い上がらせないようにいたします。主を求めさせる、思い上がらせないようにする。第三に、律法はいわば手綱のように彼らを神への恐れに引き止めておくものであります。律法が何を求めているか、それは自分の力ではこの律法を守り行えないんだということを認めさせ、まずへりくだらせるためにある。そしてその律法を守り行える力を主なる神に祈り求めるためにある。そして神を恐れ、神を神とし続けることにとどめることにある。律法が何を求めているのかを一言で言うなら、それは信仰を求めているのであります。自らに神の律法を行い得る力がないということを認めて、律法に違反していることを悔い改めて、神の許しと神の恵みを求める。律法は信仰を求めている。で、ユダヤ人に欠けていたのがまさにこの信仰なのです。彼らは口では神を崇め、神に従うと言いながら、信仰なしで、神なしで、自分は自分たちでこの律法を守り行えてると見誤った。律法を自分たちは行えてるっていう誤った自信と誤った確信。彼らはそれゆえに、その心において、律法を守り行ってはおらず、結局は神を求めず、神に頼らず、神を侮り、律法を違反している。これがあなたの罪であるとパウロはユダヤ人に告げます。こうまで言われると、これを聞いたユダヤ人たちは、これ教会のユダヤ人たちに語られている言葉ですから、教会の人たち、パウロもすごい言葉を言うなと、遠慮なしで言うなと思うんですけれども、こうおそらくユダヤ人たちはまだ次の一手が残ってた。それは、あなたたちは律法を守り行ってない、それは律法違反だと言われたら、ユダヤ人たちにとって次は、いや、しかし私たちは割礼を受けているという、なんというかこう、最終手段を持ってた。ユダヤ人が自分を誇る二本柱があるとするなら、それは神の律法を持っていることと割礼を受けていることだ。これのゆえに私たちは特別だっていう自信と確信に立てた。けれども、パウロはそれをも見越してこう言うんです。もしあなたが律法を行うなら、割礼には価値があります。しかし、もしあなたが律法の違反者であるなら、あなたの律法は無割礼になったのです。 立法の目的、役割は神を求め、神への信仰に立たせることでした。で、割礼の目的や役割というのもこれ同じなんです。もう皆さんはご存知であると思いますけれども、割礼というのは神様がユダヤ人に与えられた立法の一つに約束記されていることで、生まれて8日目の赤ん坊には割礼を施せ、そしてそれが神の民の印である、という、割礼というのは神の民の印です。しかし、じゃあ割礼したからもうそれで神の民になったかというと、そうじゃない。割礼というのは神の民として神の律法を完全に行って生きるという印である。割礼受けてるってことは、あなたは神の律法を行ってるんですねっていうことの印なんだ。だから、もし律法を守り行っていないなら、その印、その割礼は何の意味もなくなってしまう。割礼を受けていない無割礼と同じです。逆もしかりで、たとえ無割礼であっても、その人が律法を守り行っているなら、その人の無割礼は割礼とみなされる。大切なことは何か。それはパウロは、文字ではなく御霊による心の割礼が大切なんだと言うんです。割礼においても問われているのは、それを体にその傷をつけているかどうか、施されているかどうかではなくて、心なんだ。で、このことっていうのは、パウロが新約聖書になってパッといきなり新しいことを言い始めたわけじゃない。これは旧約聖書からすでに心の割礼というのは語られてきた、求められてきたことです。預言者エレミアという人はこう言っています。エレミア書の4章4節ですけれども、ユダの人とエルサレムの住民よ、主のために割礼を受け、心の放棄を取り除け。おかしなこと言ってる。ユダの人、エルサレムの住民はすでにその身に割礼を受けている人たちです。生まれて8日目にみんな割礼を受けている。しかし、主なる神は言われる。割礼を受け、心の放棄を取り除け。心を問うておられる。じゃあ、心の割礼っていうのはどのように受けたらいいのか。これも旧約聖書の預言者エゼキエルがこう言っています。36章26節、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。私はあなた方の体から石の心を取り除き、これ固くなな心を取り除き、あなた方に肉の心を、生ける心を与える。心の割礼っていうのはどう受ければいいのか。それは主なる神が私たちに与えてくださるものだ。主なる神が私たちの心に新しい霊、御霊なる神を与えてくださる。神の恵みによって私たちは心の割礼を受け、神の霊によって神の律法を行い生きるものとされるんだ。これ、割礼ということの目的、役割、これもやはり神を求め、神への信仰に立たせようとするものなのだ。ちょっと今日引用が多くて申し訳ないんですけども、でも大切なことなので、これルターっていう人もこのことをはっきりとこう言ってるんです。心の割礼っていうのは、ただ恵みによってのみだ。心の割礼っていうのが、私たちの自助努力とか、教会の何か人とのこう交流の中で、なんとか私、心の割礼、はい、今受けたとか、そういうことじゃなくて、これは神の恵みによって心の割礼っていうのは与えられるんだ。で、割礼の目的っていうのは、おごれる者をへり下らせ、己が義を打ち砕き、こうして彼らがへり下ってキリストを求め、己を罪人として告白し、こうして恵みを被り、 そして幸福になるようにすること、これなのだとルターという人は語っている。旧約聖書の預言者から新約聖書の主イエスも、またパウロも、そして歴史の教会ルターもそうだし、カルバンもそうだし、律法割礼が何を求めているか、それは心を求めている、そしてそれは信仰を求めている、神への信仰、神から与えられる恵みによって生きよう。その心は自らの罪を認めて、神への信仰を通して神の恵みによってこの心の割礼与えられる、律法を行う心が与えられる。実にそこで求められるのは神への信仰、神によりすがることだ。このウクライナの戦火っていうのは私たちにとって大きな衝撃であったと思います。何を思ったかというと、やっぱり自らの無力さを思う。こういう時に私たちはおいそれと大手を振って自信満々に確信を持って、私はこういうことをします、できます、なんていうふうには自信満々では入れない。逆に何ができるんだろうか、数えても自分が行くこともできない。支援物資ってどこに届ければいいんだろうか、いやそもそも何が必要なんだろうか、何かこう本当に無力感に襲われる。自分の無力さをこの出来事は私たちにこう教えるものであると同時に、またもう一つ私たちにこれ確かなことも教えていると思います。それはこのような戦火の中にあっても、私たちの主なる神は力ある神としてこの世界を据え収めておられるということを私たちは信じることができる。無秩序と思われるようなこの戦火の中にあっても、神はそこにおられ、神はその御力を持って収めておられる。私たちは祈りしかできないんですよね、というかそういう自分の弱さとか無力さに打ちひしがれるような身ではなくて、神に力がある、神にご支配があるということを信じて、神の御力を信じて祈るということが今教えられていることだと思うんです。私たちは自分の無力さを認めて、誤った自信を打ち砕いて、悔い改めて、まことに力ある神に祈る。主の力を頼りとして祈る。主の道から、主の御恵み、主の憐れみ、主は私たちの希望の神であり、平和の神である。私に頼るのではなく、主を頼りとして祈る。この心の姿勢というのは、律法割礼が求めている私たちの生き方と同じです。教会の中で律法主義とかそういう言葉に対するアンチがあるものですから、プロテスタント教会の中ではこう神の律法を行い生きる、それは律法主義だと、なんかそういう、なんかこううまく歯車が合わない対話がコミュニケーションが起こるんだけれども、もし私たちの馴染みのある言葉で言うなら、神の御言葉に従い生きると言ってもいいと思います。でもこれは同じことであると思います。私たちは神の御言葉に従い生きるというとき、神の律法を行い生きてるんです。で、私たちはここで問われていること、神の律法を神の言葉に生きるときに問われていること、これも同じ。それは文字ではなくて心が問われている。そして神にへりくだり、神への信仰を通して 神の恵みを求めるその姿をも同じく必要としている。主なる神様は自信満々、確信に満ち溢れている人をよく見つめておられるのではありません。主なる神様はへりくだり、神を求め恵みを求める者たちをよく見出しておられます。人からの称賛はそこにはないでしょう。自分の弱さを認めることは決して人々、この世がかっこよいと思えるようなものではないでしょう。しかし自らの弱さを認め、神を求め、恵みを求める者を神は見出しておられます。今今日ここ私たちは自らの自信や確信というものがあるならば、それを悔い改め、神の恵みを求める、そこで神は私たちを見出しておられます。そして神は私たちに称賛を与えてくださる。祈りましょう。天の父なる神様、誤った自信と確信に満ちたユダヤ人の罪が、神を崇めると言いながら神を求めないユダヤ人の罪が、パウロの言葉によって明るみに出されました。またその同じ言葉によって私たち自身の心にも光が当てられました。神に信頼せず、神の恵みを求めず、自らの力で生きられる、神の言葉に従い生きれる、そんなふうには思っていないかもしれないけれども、でもどこかでできると思っている、誤った自信と確信に立つ私たちの罪をも今日明るみに出されました。主よ、どうぞ私たちのこの罪をお許しください。私たちはこの罪の許しを求めます。主よ、どうぞ私たちの罪をお許しください。またあなたの御言葉に従い生きる、そのための神の恵みを祈り求めます。あなたの御霊によって私たちの心を清め、神の恵みをそれで満たし生かし、心から主の御言葉、主の律法を生きるものとならせてください。神の律法を行い生きる私たちを通して、あなたのご栄光が表されますように。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。